2026年4月9日、木曜日の朝です。おはようございます。SIT デイリー物流ニュース。通勤のお供に、今朝も優しく物流の動きをお届けします。まずは、アセンド株式会社の話題です。4月17日、燃油サーチャージ制度の無料オンラインセミナーを開催します。燃料高騰の影響、制度の概要、行政動向、荷主との交渉方法まで解説します。対象は、運送業の経営層、管理部門、車両部門のコスト管理担当者です。さて、次のニュースです。西濃運輸が、株式会社ツアーズの空間 DX ツールツアーズを業界で初導入しました。360度映像や、社員インタビューで、現場の雰囲気を伝え、採用のミスマッチを防ぎます。採用ブランディングを強化する動きが出ています。続いて、鉄道の運賃です。東日本旅客鉄道株式会社は、2026年3月14日から運賃改定を実施しました。電車特定区間と山手線内の運賃区分は、幹線へ統合され、特定区間は廃止です。通学定期運賃の一部改定と、往復乗車券などの発売終了も発表されています。ここで物流の見立てです。物流プラットフォームハコブのアナリストが2026年の物流トレンドを示しました。ポイントは経営アジェンダ化、CLO の重要性、生成 AI の生産性格差の3つです。現場だけでなく経営テーマとして扱う流れが強まりそうです。次は取引の適正化に関する動きです。国土交通省は、中小受託取引適正化法への取り組みを強化しています。協議に応じない、一方的な代金決定の禁止や、手形払いの禁止が盛り込まれています。価格転嫁を後押しする制度として、実務の確認が欠かせません。合わせて、公正取引委員会の関連です。経団連は、2026年3月4日に経済法規委員会を開き意見交換を実施しました。取引適正化法をめぐり運送と荷主の実務にも影響が広がる可能性があります。続いて生成 AI 活用の事例です。高野株式会社は生成 AI 活用成果報告会で9部門の具体的な成果を共有しました。製造では品質検査の自動化や設計の効率化、営業では顧客対応の迅速化が出ています。次は GMO インターネットグループの取り組みです。生成 AI 活用で合計150万時間の業務削減を達成したと報告しています。社内ツール天秤 AI by GMO を導入し、文書作成や情報検索の効率化に活用しました。出前館の話題も抑えます。生成 AI を活用した検索エンジンバーテックス AI サーチで運用工数を 90% 削減しました。メンテナンス負担の軽減と検索精度の確保がポイントになっています。最後に情報検索の改善です。WFS は社内情報をチャット形式で探せる生成 AI サービスを構築しました。資料をベクトル化して、情報共有と業務スピードの向上を狙います。今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。気になるテーマは、現場のメモに一行だけでも残しておくと聞きます。それでは、行ってらっしゃい。明日の朝も、最新の物流情報をお届けします。